熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、夏休み学生さんね、終わったばかりだと思いますが、ね、明日からまた3連休の方も多いのではないでしょうか、ね、来週月曜日は敬老の日ということで、ぜひね、おじいちゃんおばあちゃん会いに行ってほしいなと思いますけれども
敬老ってほんま年寄り多いな。もうスーパー行っても年寄りになるやん
スーパーと病院と図書館はもうさ、すごいですね。
年寄りに行った人はもうほんまにね、ほんで大きい声で喋らなあかんや、耳通してる。
そうですね。
ほんでこっちの話聞こえんから一方的に喋られた
り、はい、
もう困るわ。
あとずっと割と同じ話がこうリピートしていく感じがまた、
うん、
はい、まあ、あの日本はね、特に平均寿命が高い人種ということなんですから、ね、高すぎる。うん、
この間な、うん、この間うちの親戚のおばさん亡くなった、
うん、
96歳。
96
見たけどね、うん、面影なかったな。あの亡くなるっていうのはこういうのやなって俺感じたわ。な、普段の人と全然顔ちゃうもん。
ご病気だったんですか？
いやいや、もう老衰。だから大王者やな。
ねえ。
でものせいじゃね。ほんで、うん、僕も電話、夜8時頃電話があったから、うん、母親亡くなったらすぐ行って顔見に行くわ言ったらね、面影なかったの。びっくりした俺。あ、人間ってこうやって死んでいくのかなと思った。
でもまあ一番幸せな亡くなり方と言っても過言ではないかもしれないですね。
まあ天寿を全うしたっていう感じで、ね、めちゃくちゃ栄養さんでね、
まあ、でもね、今は本当にあの薬で病気を治しちゃう時代になったので、それで寿命がねずっと伸びてしまっているということもあると思うんですけれど、
まあ、食べ物とかいろんな原因や思うんだけど、まあそれはそれでよろしい。だけどただ年いくだけっていうのは寂しいな。
うん、そうね、まあ、健康寿命が大事だなっていうのはすごく感じるんですけれど、
うん、だけどね、いつぞ人間ってこの世からおさらばする機会が分からない。これは天命です、はい。
まあ、ピンピンコロリってね、言葉がある通り、誰が言ったのか知らないけど、すごい名言ですよね。理想的な、
理想的やな、
理想的な、まあ、でもなかなか善行積んでいかないと迎えられないかもしれないです。
善行積む人は別にしてね、うん、さあ、むちゃくちゃしてたら余計なくなる人多いけどね、うん、だけどこれは天命やなと思ってね、うん、どこで人間って分からへん。
塾長は100いくんじゃないですか、なんかイメージ的に。
いやだから100まで生きようという気が全くない。もうここ明日死んでも別にええね
ん。うんうんうん、
まあ、もうそう長生きしたいって思う。もう一生懸命やったら、何でか言ったらね、体力追ってくるやん、うん、ね、で全体の機能が落ちるから、なんか楽しくないね。若い時はもうガンガンいけるやん、うんうん、そうよ、
分かります、うん、もう本当言ってること分かります。
夜中でも別にね、
はい、はい、寝なくても平気でしたからね。
うん、なんか、うん、飲みに行ってもこれかないう感じだったよ、はい、うん、このもう早帰って寝ようって。
分かりますよ、明日に響くからとか思っちゃいますもんだって
明日に響くよりも行こうという気が分かる。
分かりますね、まあ、全然私まだね、社長の域までは達してませんけれども、まあ、でも分かりますよ。
竹中さんはまだ若い。
でも朝起きて第一歩で今日の調子を測りますからね、今日はどうかなって。
そうやな、人生で一番楽しいのはね、うん、30の後半から40、50。
そうですか。
60になったらちょっと体力落ちる、
まあ、でも30、40、50っていうのは、まあ、仕事面では一番こう脂が乗ってくる時期だと思うんですけど、
仕事は体力、
まあ、そうですね、
めちゃくちゃ体力ある。
でもさ、今はもうお金でなんとかなる部分があるじゃないですか。
それは分かるやん。15、6、20歳ぐらいの時に自分にはまだ人生があるから、遊ぼう思ったらお金いるなら一生懸命働かなしゃあない。
そうね、それをちゃんとやってきたのが塾長ですからね。
いや、ほんでね、
うん、
やっぱり生活もあるやん、家族の生活、
はいはいはい、
それ以外にお金がいるから、うん、それが大変だよ。いやいや、遊ぼうみたいなお金かかるやん、
うん、ごめんなさい、私これ今本編の話してるかと思ったらまだこれ
え
あれでしたねオープニングでした。 ましたよ。
オープニングな
の？オープニングでしたよ。忘れてましたよ、もうこれ。
まあ喋るで。
じゃあ次いきます、はいはい。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。まだまだ暑い日が続いておりますけれども、季節はもう秋となりました。ファッション、スポーツ、芸術、食欲、秋はいろんな楽しみ方があります。今回は〇〇の秋について塾長にお伺いしたいと思います。塾長は夏、何か思い出に残っていることありますか？
夏、
うん、夏、まずは夏。
いや、夏なんか思い出全くない。暑いだけでもうとりあえずは暑さ
だけ
避けるという、
はいはいはい、
そのために今比叡山登ったりとか、うん、比叡山行ってきたりドライブして、
これ熱海も行かれましたよね。
え、
熱海でした？
熱海ちょう箱根、
箱根ね、
箱根涼しい。
遊覧船で？
いや、遊覧船乗ってない。もうずっとフィットネスしたりとかね。
フィットネス、
富士屋ホテル泊まって、
はい、
泊まって、うん、もうすごいね、箱のホテル
ね、立派ですよね。歴史があるホテルです。本当に
泊まってですね、
はい、
でまあのんびりさせていただきました。
涼しかったですか？
やっぱり涼しいね、山の上だし。暑いのはかな
り。ほら、夏の思い出あるじゃないですか。
え、
思い出せば夏の思い出あるじゃないですか。
大したことないわ。
いや、あとほら、
暑いしかない。
オーナー感謝祭もやりましたし。
オーナー感謝祭は ね、まあ今年はね、コロッケさん来ても、ね、楽しい時間を過ごして、はい、
どんどん来年に向けてハードルが上がっておりますけれども、ね、楽しみにしてますしね、来られる方もきっと。
そうそう、まあ、決まった時点でも終わったと思ってるから、もう次の話
確かに
来年のショーという、
でもね、ファイターズのチアガールを見ている、男性陣も楽しそうでしたよ。
嘘、
本当。それを見ている女性陣の冷ややかなあの顔とかも対照的で、まあまあ、ああいう感じがお好きな方も
好きな人もい
らっしゃるんじゃないですか。
若いピチピチと女の子
もピチピチしてましたもん、本当に。そうそう
そう、 あ、 そうですか。
ありましたし、
それも来年もやらなあかんのかな
楽しみですよねさあ、そして秋を迎えます長栄さんは、今年から復活ということで10月14日からアメリカの研修が復活ということなんですけれども。
そうです、はい
はい、前はね、ポートランドに行かれていたということなんですが、今回からは、
そう、今年はですね、ハワイへね、あの向こうのエージェントの人がですね、
はい、
アメリカ国内は治安が悪い治安が悪いばっかり言うの。
う、
特にポートランドでいいとこやったんです。ものすごくナイキの本社があって、
うん、
でええねんけども治安が悪いって、夜9時以降は昔みたいに出たらあかんと。
うん、
でやっぱり発砲事件とか結構あるでしょ、アメリカあたり。ハワイは比較的安全やで。だけどハワイと半分遊びになってまう
ん、まあ、だから聞いた瞬間、それ研修なんですか本当にって思う点もたった。
いや、だからどっちか言ったら半分遊びで半分研修や
でもまあそれでもね、
あのスタッフの人みんな楽しみにしてるしね。
うんうんうん、
で、あの通訳もうち英語喋る子おるんで一緒に、うん、行け。
ハワイの、賃貸のシステムを学んでくるということですか？
5日間ぐらい行けるかな。
へえ、14から19日まで行かれる、うん、ということなんです
か？ここね、コロナで全然行けてなかったんで、
うん、
あの行こうということで。
いいシステムですよね。なかなか、まあ、海外のシステムを日本で生かしていくっていうのは難しいかもしれないですけれども、まあ、でも刺激はね、
管理そのものはね、向こうのやっぱりいいんですよ。
うん、
うちは結構向こうのってそういう入居サービスとかいっぱいやってますよ。だけどね、その賃貸借の契約は全然違う。日本はね、借地借家法という非常に厳しい法律が、で海外はないんですよ。
海外ってよく看板にもう写真が貼ってあって、携帯の個人番号が書いてあって、ここに電話してみたいな感じで、
その部屋をやる仲介業者とかないんです。
ない、あ、個人でやられてる。
管理会社があると。
あ、管理会 者がやられてる。
管理会社が全部やっとるから、うん、仲介業というその手数料とかないんですよ、
う
ん、
じゃあ管理会社がやられてるという点では一緒です、
ね、いやだから、うん、日本は管理会社はやって、うん、うちは仲介あんまやらないですよ、
うんうんうんうん、
だからその専門に、うん、そういう業者さんが日本全国でやっぱワンショップとかいっぱいありますよ、うん、そこらがやってるんです、うん、それでそこへ皆さん部屋を探しに行くわけだけど、うちは入ってある管理してる建物だけを管理してますから、
うんうんうん、
だから海外と全然やり方が違う、うん
まあ、でも特にハワイとかですとこうバケーションレンタルみたいな長期のレンタルようなシステムもすごく発達してそうな、
ねまあ、日本も多分ですねこれからやっぱ海外から来るからそういう長期滞在型のそういうマンスリーみたいなのがまあ多少前走るかなという、
ね、京都は需要ありそうですよ ね、 ね京都北海道沖縄あたりは
その来る人も、ね、いろんな人いるでしょ、うんうん、だから富裕層が来るし、うんまあ、一般の人も来るし、うん、そういったの合わせて我々はまあ多分ですね今はその旅行に来てはるけどもまあ日本に半年ぐらい住みたいとか、
うんうん、
そういう人が言い張ると思う。そういう人用のマンスリーマンションの仲介うちでやろうということを今やってる最中ですね、うん、
まあねコロナのこともあって割と在宅ワークがすごく発展というか広まったので、
ね
まあ、どこでもねお仕事ができる方も増えていると思うのでそういう意味ではね
そう
どこにでも好きなところに住んでという方も幸せな方もいらっしゃるかもしれ
ません。だからねいろんな交通とか交通網とか道とかでやってもゴロッと変わるんですね、
うん、
だから今月はですね串本で空飛ぶドローンのタクシーの
串本和歌山県
やるんですよ、
はいはい、
それ見に行きます。
へ
え。10分ぐらいしか飛ばへんらしいけどね。
え何をするんですか。
そのドローンに乗ってずっと浮遊できる。
え乗るの。
いや僕らは乗れるかどうか知らないけど50メートルぐらい上がるらしいね。
へえ。50メートル
高さ
結構上がりますね。
でそれ僕みたいなので僕これからはね空の時代を持てるから空間活用、
うんうん、
だからぜひ行きたいな。
いいな。50メートルぐらい上がってああの京都の紅葉とか見てみたいですね。桜とかめっちゃ綺麗そう、まあ、そういうサービスももうゆくゆくはできるかもしれないってことですよね。
そ うちも来年の春頃にはドローンの講習会とかできるようにそれも今準備してます、うん、うちのスタッフの中でですねドローンの免許持ってる人がやっぱ10人弱いますから、
うんうん、
何するか言うたら屋上を見たりとかねする
あのどこをね修理すればいいかっていう点検をするためにドローンを使ってるってことですね、
は
い、
そ
う
そう。で今あの今度来期からやるのは手話の講習をやれ手話の講習ね、
はいはい、
入居者がそういうサービスを提供するのに手話講習をやろうと、全員がまあ多少なりともね、そういう手話もできたら、入居してる人がもう困ったらね、そういう役に立つよ、それをまあやれと。
まあでもサービスという観点で考えたらキリがないですね。もう何でもいろんなことがね、うん、あって。
やっぱ困った時にやっぱり我々がね手助けするのが仕事やから、そういうことをこれからもどんどんやっていこうというふうにやってる最中ですね。
すごいですね。どんどんこうもう歩みを止めないというか。
いや止まったらダメなんです。昨日よりも今日よりも明日同じことすんないと。
いや分かってます。塾長はあの信号も止まってながらも走ってそうな感じなんで。
いや信号の時は止まらない。
止まってそのままそこで走ってそう。
なんかだから絶えず人生って下りのエスカレートは下から上がってるもんやから、うん、止まったら下がるで、
うんうん、
で休憩したかったらそのエスカレーターからちょっとどけて横で休憩しなさい、
うんうんうんうん、
たかだかね登り出しても100年以上は歩かへんって言った
おっしゃる通り。
そう。
まあでも本当にね心が疲れた時は横にちょっとどく勇気も必要だと思いますけれども、うん、
無理するし、それはね、うん、個人個人ペースがあるから
そうですね、
あんまりむちゃくちゃやりすぎるとねダメなの。だから自分のペースに合わせて正しい、うん、頑張って次へと進む勇気がある。
はい。さあ秋の話に戻りますけれども、はい、塾長秋楽しみにしていることありますか。
いや別にないけどまあまあ今度10月に祭りあるから昨日うちの長男と喋ってたけどもうちの社員の人で祭りみこしかけたやつを募集しようかうちの近所の神社の祭りが
秋祭りね
10月、
はいはいはい、
13日、
はいはいはい、
みこし出るから。
へえ、塾長担がれるんですか。
もう昔は僕らはね中学の終わりぐらいからもうみこしガンガン担いだからね。もうあれあの会があるんですよ。若い人の青年会という会があって、はい、それはもう45過ぎたらもうクビなんです
でもあのチョエさんにはね、がたいのいい体育会の方もたくさんいらっしゃいますから。
そう、何ぐらいいんねん、別に20人でも構わへんよるから、募集ちょっとしようかなと。
もう塾長上乗っちゃったらどうですか。
え、
上
に乗っちゃった、ね、あれね、怪我しちゃったやつもんねん。一尾って、
まあ、募集ということで、まあ、その祭りもあるということで、
秋もそういうなら、まあ、あります、
まあ、いいですよね。楽しみが少しずつこう増えていくと、
そうや、ね、
人生も豊かになりますから。
祭りってやっぱり楽しいもんね。
楽しい、うん、なんか、まあ、なんとも言えない高揚感がありますよね。
そうやね、そう、小さいとかよう神社行ってね、たこ焼き食ったりとか。
そう、でもあんまり今多くないですよね。昔はこういろんなところで夏の終わりは盆踊りなんてあったと思うんですけれども、最近あんまりないのかなって、うん、
いやそれはコロナのせいよ。
うん、でもね、そろそろ復活してもいいかもしれないけど、
復活してくるのちゃうかな、
ねえ、うん、あれはこう本当日本のね、本当文化だと思うんで、
う
ん、
そうやね、うん、まあ京都の場合は滋賀県の五四温度矢倉君で、
そうお願いします。
隣のさ、とうちの隣のおっさんがそう、うん、温度を歌うの好きやから
そうなんですか、うん、滋賀の方ですか。
五四温度ばっかり、
じゃあぜひあの滋賀のお祭りで来ていただいて、はい、今週は、塾長に丸村の秋についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は太田裕美さんのですね、9月の雨をお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、京都府のラジオネームバツマルさんからいただきました。ありがとうございます。賃貸マンションに住むものです。仕事の関係で日中ほとんど家におらず、洗濯機や掃除機をかける時間に悩んでいます。朝6時台や夜11時台に洗濯機を回すのは非常識なのかなと思うのですが、仕方がない時がよくあります。何時くらいまでが常識の範囲なのか教えてくださいということです。
日中ほとんど家におらずっていうのは、うんうん、休みないんやろか。週に土日で大体休みですよ、うん、週に1回休みますよ、うん、その時に洗濯したらええの。
まあ、でもあのかなり音のしない洗濯機も掃除機も増えてますけれどね。今も
音のしない洗濯機ってあんの。
全くしないのはないですけど、そのガタガタガタガタっていうほどのやつはない気がしますけどね。割と割合静かなものが多い気がしますけど、
まあ、マンションやから、まあ、隣のこともあるんで、この頃あの洗濯機って今までベランダとか置いてましたけど部屋内に置いてますやん。だから回してもそんなに音するかなと僕は思うんだけどね。
あれマンションの壁って割とどれくらいの音で隣に聞こえるんですか。昔はあまり木造の時代わかんないけど隣の家の話し声が聞こえてくるみたいな。
いや隣の話は聞こえん
言い過ぎだけれども、今はねそんな窓開けてなかったら。いや
大概ね、大概、うん、あのシャワールームか風呂場の前にあんねん、
うん、ありますね。
でその横に洗面台があんねん、うん、だからそこにあのちゃんとね洗濯場所あるから、うん、そこで回してし、そう問題ないのちゃうかなと思うと。
そんな音しないかなと思いますけど、あとねあの掃除機も気になるようでしたら、まあ、なんか朝早い時とか夜は、うん、あのなんか音のしない本当クリーナーみたいなやつで簡易的にこうやってあんまり音出ないやつでやるのもありかなと、
うん、そう掃除機なんかそんな聞こえる
隣の聞こえないんじゃない。でも分からない、季節によるかもしれない。隣も窓開けてて自分家も開けててだったら聞こえるのかな。
そ窓開けたら聞こえるけど、まあ、大概ね、
もう閉めてればね、
大概閉めてるでしょ。
でも昔結構ピアノの音とか聞こえてたイメージがありますけどね。
ピアノ隣の部屋にピアノあるの。
隣の家には、まあ、昔ね、昔あの私がちっちゃかった頃に住んでいたマンションとかでは聞こえてたイメージがあるんですけど。
それはあかんやろ。
ピアノはねほら夜中は弾かないでくださいってこう張り紙が貼ってあったりするんでやっぱり聞こえるのかなと思うんですけど。
いやそれはもうそういう、聞こえないあれを作らなきゃ部屋の中に、
まあ、防音のね。そうそう、でも今はほらあの音量が調節できるようなタイプのピアノも電子ピアノもあるので解決できるのかなと思うんですけれど、
ね、まあ僕はまあ朝早いとか気になんねやったら、うん、まあ夜中とかやられたらやっぱり困るんで、うん、 まあ昼間になるから昼間ほとんどいいんけど休みあるやろと思ってんねんけど、
まあだからこう日中の平日の時にもやりたいんでしょうね、その土日だけではなく。
そないに選択肢なんか、
まあ一人暮らしだったらそんなにはないかもしれないですけれど。
そうやろ、休みの日だけで十分ちゃう。
もう仕事の、ね、種類によってはたくさん洗濯物が出るところもあるかもしれない、ちょっとわからないですからね。建築の仕事とかいろいろされてたら、
建築の仕事やったらまあそれは毎日汚れるからね。まあそれはそうかもしれんけど、だけど最近はあのそういう防音も鉄筋の場合はしっかりしてるんで、あまり気にする必要ないと僕は思うのよね。
そうですね、まあよほど大きい音を出すものだったらいいですけれど、
ゴーって音したから
けど。そう、確かに。ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、6時とか夕方そうやね、8時までぐらいやったら別に問題ないかなと私は思っています。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
駐車場を貸したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービス e ガレージ、ぜひご活用ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超 A 代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超 A の提供でお送りしました。